限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。木曜日の限界なだに立つ虹、金虹のトマンドチェリートム、ピジンヒョンです。明日11月7日は立冬、暦の上で冬が始まる日です。
こんにちは、ジェリー武田博光です。ソウルでは最低気温が氷点下を記録する日も増えてきました。
暦の上で冬ということですが、
そうですね、
もうちょっと前から冬になってましたよね。
そうです。いや、本当に天気予報見てびっくりしました。マイナス2度とか出てたんで、
ね、
と思って。
でもダウンとか着てる人いたから、いやもう完全に冬じゃんと思いながらも、昼とかは結構17、18度とかに上がったりするから、
すごいね、寒暖の差がね激しいですよ ね。
風には気をつけたいですけれども、
そういや前言ってた二重窓の隙間風問題。あれどうなる
すぐ
大変でしょ。
すぐ直した。
あ、すぐ直した、
でも幸い ね、なんかこの交換とかになると、かなり高額の修理になりそうだからちょっと怖かったんですけども、ちょっとなんか傾いてたらしくて、なんかネジ回して調整してくれたらすぐ治ったんで。
あ、よかったね。
よかったよかった。
もう死んじゃうからね。
ね、家は暖かいです。
いや、よかった。まあね、本当日本もね、地域によっては寒いところもあるでしょうから。
そうですね。
暖かくしてね、金虹を聞いていただければなと、
ね、元気にね、
思います。では最初のトピックになります。先週は韓国はキョンジュで APEC 首脳会議が行われたんですけれども、こちらに関連して国内では意外なブームが巻き起こってるんですね。
意外なブーム、
韓国でのこの APEC 開催に合わせて10月30日アメリカの AI 半導体メーカー NVIDIA のジェンスン・ファン CEO が15年ぶりに韓国を訪問しました。この日の19時半ごろ、ファン CEO はサムスン電子のイジェヨン会長、そしてヒョンデ自動車グループのチョン・ウィソン会長とソウル市カンナム区のサムソン駅の近くのフライドチキン専門店、幹部チキンを訪れてビールや韓国焼酎を楽しんだということなんですね。
ファンさん食べてめちゃくちゃ気に入ったらしくて、この後にあのなんかのその APEC 関連のイベントに行くんですけども、それ終わってね、社員連れてもう一回行ったらしいですよ。
すごいね。
もう一回行って、でさらにもう一回行ったらしいです。
すごいね。もう
ちょ1日に3回行ったとか、記事になってました。
の1泊2日だったっけ。
そうそうそう、
全部チキンなんじゃない。
多分ね、2次会3次会みたいな感じで、その日に何度も行ったみたいですね。
いや、そうです
よね。よっぽど気に入ったらしくて、で、そのサムソン店、幹部チキンのサムソン店で3人が座った席は大富豪シートとして、
なるほど、
今の人気が高いそうですし、幹部チキンの株価も上がったようですが、
すごい ね。
しかも幹部さん偉いのが、ここぞとばかりにジェンスンファンセットを今ね、
おすごい
リリースしたらしいですね。
いいですね。
ファンさんが食べた組み合わせでジェンスンファンセット、
なるほど、
素晴らしいですね。
素晴らしい企業ですね。
株価もっと伸びますよこれは。
どうやってるの、
ね、ないです。
ないです、ね、
残念ながら、
まあでもこのチメック会合の後ですね、ファン氏はこの自社商品であるゲームユーザー向けのグラフィックカード GeForce の韓国発売25周年イベントに出席するため、サムソンドンのこのコエックスに向かったんですけれども、本来はファン氏のみが登壇する予定だったんですけど、このイジェヨン会長とチョンウィソン会長も壇上に招いてですね、僕のチメック友達を紹介したそうです。こちらもかなり大きなニュースになってましたよ ね。
イジェヨンさんとチョン・ウィソンさんもなかなかこうメディアに登場することはないですが、
そうです、ね、
お二人とも結構ね気さくな方で、イジェヨンさんも皆さんこんにちはとか言って、みんな iPhone ばっかじゃんとか突っ込んだり、チョン・ウィソンさんもこう見えて私が一番年下ですみたいな感じで ね、笑い取ってたり、かなりね皆さんイメージ変わったとは思うんですけども、この NVIDIA、GeForce の韓国発売からもう25年になるんですけれども、今や NVIDIA は世界的に注目される大企業ですが、
本当そうですよね。
このファン CEO は創業当時の90年代、実はですねIT マニアの聖地と呼ばれていた韓国のヨンサン電子商店街を訪れて、GeForce の営業されてたそうなんですね。
そうなんですね。でもこの最初に韓国を訪れたのはこのサムスンの前会長、イジェヨン会長の父親であるイゴニ会長から手紙をもらったことがきっかけだったそうですね。
そうなんですよ。韓国では当時このスタークラフトというコンピューターゲームが、爆発的な人気を呼んでいて、これがブロードバンドやインターネットカフェ、韓国では PC 版って言われますけども、それの普及につながったんですね。で、韓国の PC 版で使用される るパソコンのほとんどがこのヨンサン電子商店街から供給されていたので、うん、このファンさんはですねコンピューターゲーム用のグラフィックカードである GForce の営業に力を入れていたと、うん、実際 NVIDIA がちょっと経営苦しい時にここヨンサンのおかげで助かったみたいな、
すごいね、すごいお話ですよね、うん、まあ、このコエックスのイベントでもファン氏はゲームや PC 版がなかったら今日の NVIDIA は存在しませんと語っていたということなんですけど、まあ、本当にお互いに協力し合いながら成長してきたということですよね、
はい、まあ、そんな過去があるだけにファンさんは韓国への思い入れが深いようで、うん、この夜のイベントでは韓国にサプライズプレゼントを送ると予告していたんですけども、
うん、そうなんですよね、うん、ファン氏は翌日このキョンジュで行われた CEO サミットに出席してですね、はい、韓国政府とサムスンやヒョンデなどの企業に対してですねこの NVIDIA のブラックウェル26万機を供給すると発表したんです、
はい、
このブラックウェルというのはですね AI の機械学習やデータ分析などのタスク処理をするために欠かせないマイクロチップのことなんですね、うん、はい、で近年のこの AI ブームによって世界的に品薄状態が続いていて、うん、これを優先的に確保できたということで韓国が米中に次ぐ第3の AI 強国に成長する準備が整ったと期待が寄せられていると、こちらもかなり大きなニュースになってましたよね。
すごいですよね、うん、で韓国政府はもともと2030年までにこの AI チップを5万機確保することを目標としたので、うん、その5倍が一気にね、
一気にね
手に入ることが約束されたわけですよね。
まあ、本当このブラックウェルっていうのはお金がいくらあっても手に入らないと言われてきたみたいなので、うん、韓国にとってはかなりのアドバンテージになるんではないかと言われてますよ ね。
その背景にはPC 版でゲームをしていた小中高生たちの、うん、ね頑張りがあったということ で、
ね、
私も一助してるんですよ今回のお話にはね。韓国が第3の AI 強国となるのか、うん、今後の展開を楽しみにしたいと思います、はい、さて今日はこの曲でスタートしましょう。10月29日 APEC 首脳会議に先駆けて行われた CEO サミットの開会式に出席し英語で基調演説を行った BTS のリーダー RM さんのソロ曲です。 RM でワイルドフラワー。
韓国恋愛あるあるリサーチ。このコーナーでは韓国語翻訳家ライターの藤田玲子さんに韓国の恋愛結婚事情についてリサーチをしてもらいます。藤田さんこんにちは。
こんにちは。
本当お久しぶり
です。お久しぶりです。
ですよね。
武田さんは特にお久しぶり。
そうですよね。いかがお過ごしでした？
先月は五十肩のことについて話したんですけど、はい、相変わらず5ヶ月目に入り、ええ、もう年内は諦めました。
あら
これは
なかなか治らない。
なかなか治らない、
大変ですね
そうですね。あとはもうすぐ11月の中旬以降ぐらいに、うん、はい、また新しい翻訳書が出るんですけども。
おめでとうございます。
ありがとうございます。韓国の日本文学翻訳家のコンナミさんという方のエッセイなんですけど、日本で出るのはもう3冊目になるんですが、うん、面倒だけど幸せになってみようかっていうちょっと面白いタイトルの、うん、はい、エッセイが平凡社から出ます。
楽しみ。
お忙しいですね。
ぜひリスナーの皆様書店で、
そうですね、
探してみてください。
そうなんです。で、こんなみ先生もこう限界なだに立つ虹出てくださいって一回お話ししたんですけど、
ぜひぜひ。
そう、でもなんか
断られた。
断られたんです。
本当に断られた
んで。断られたんです。でもいや、それは これに出たくないとかじゃなくて、なんか喋ったり。
あの二人が大嫌い。
違うんですよ。
そんな。
いや、でも6月に翻訳家のチョン・スユンさんとか出てくださった時の YouTube は見てくださったみたいで、本並先生も。
すごい嬉しい。
で、あ、どうでしたとか言って言ったら、MC の二人がイケメンだったって言ってました。
ありがとうございます。
じゃあ、あと2、3回ぐらいプッシュしていただいて、ね、
そうします。はい。
今回は、どんなテーマなんでしょうか。
今回は韓国で人気の恋愛診断とか心理テストについてご紹介したいと思っ ています。はい、韓国では数年前から MBTI をはじめとした性格診断テストがすごく人気を集めていますが、はい、すごい日本よりもすごく話題になるとか、うんうん、普通の会話でもよく、
うん、今でも全然やりますよね。
そうですよね、うん、なのでやっぱり皆さん恋愛とか友達付き合いの参考にしたりとか、うん、あと就職活動の自己分析に役立てたりとか、うんうん、すごく幅広く使われているんですけれども、最近MBTI に続いてもっと新しいテストも出てきているので紹介したいと思います。なるほど、
楽しみですね。聞いてる皆さんも一緒にちょっと参加できるような感じですか？はい、
ですね、ぜひぜひ。
あ、楽しみ、面白そう。
はい、でまずMBTI っていうのがちょっと簡単にご説明すると、まあ、60年代に開発されたもの で、はい、でこれ90問ぐらいの質問があるんですね、
う
ん、
結構時間かかり
ますよね。結構長いのよ、
くじけそうにな
る。くじけそう
になるって、早く結果だけ教えてっていう
なりますよね。でやっぱりで結果も16タイプに分けてあるので、
う
ん、
そうですね、
なんか覚えられない、こう若者は結構全部覚えてる人もいますけど、なんかちょっとごちゃごちゃになっちゃうんですけども、はい、最近は特に Z 世代の間ではエゲンテトテストっていうもっと簡単な、
エゲンテト、
エゲンテト、
最近よく聞きますね、
はい、これが、エゲンテトっていうのが女性ホルモンのエストロゲンと男性ホルモンのテストステロンを略した言葉ということで、うんうん、一応その中男性っぽい、男性的女性的っていう感じで分けてあるテストなんですけど、うんうん、で例えばエゲン男っていうのは女性っぽい男性とか中性的な草食男、
う
ん、
そうですね、
でテト男が肉食男みたいなイメージだったり、うんうん、女性ではトゥワイスのミナちゃんみたいな、こういかにも女性らしい感じの女の子がエゲン女、
はい、
でエスパとかちょっと多分ママムみたいなちょっと強い感じがテト女っていうことなんです
よ。まあ分かりやすいですよね、
うん、そう分かりやすい感じで、でこれがやっぱ設問がさっき MBTI 90問だったんですけど10問ぐらいですごく短いテスト、うん、で設問も2択なので、うん、まあ、結果もすぐ出るしゲーム感覚で楽しめるみたいな感じで人気を。
これでも本当言葉は結構聞いたことあったんですけど、はい、実際本当やったことないから、うん、やったことある？
ないないない、
ないよね。
でもなんかもうそれテストするまでもないでしょみたいな、
うんうん、あ、そうなんだ。
なんかすぐ、あ、君はあれだねってなんかよく言いますよね。
あ、なるほど。
2パターンしかない
から、ね、なるほど。そうかそうかそうか、そうだよね。
そうなんですよね、うん、だから割と見た目はエゲン女ぽいけど中身は結構手となんか男っぽいみたいな感じでなんか使われてるみたいなんですね。
これまたMBTI みたいな感じでその、はい、どれとどれが相性がいいとかそういうのもあったりするんですか？
あ、なるほど、うん、そういうのありますよね。
これも一応その循環する形でまずその手と男っていう、はい、そのまあ男らしい、いわゆる肉食男が
ちょっと、ね、ワイルドな、
ワイルド、ワイルド系がやっぱストレート、リーダーシップがあってエゲン女、その女の子らしい共感とかが上手な女の子に惹かれて、でそういう女の子らしい女の子は気配りをしてくれるエゲン男に惹かれ、でエゲン男はこう自分にないものを持ったリーダータイプのちょっと男らしい手と女に惹かれる。
なるほど、
はいはい、
でまた手と女はストレートでリーダーシップのある手と男に惹かれるみたいな。
あれちょっと待ってください、これ誰も結ばれない
じゃ
ない
です
か。ぐるぐると循環してますよね。
そうなんです。
両思いにならない、
両思いにならないから、ま
あ、そういう傾向があるって話ですよね。
そう、傾向があるっていう話で、だからでもまあ大人はっていうかもう中高年はまあ結ばれないからといってあんまりね、自分が頑張ればいいやって思いますけど、はいはいはい、割となんか若者の投稿を見てると、うん、悩んでる子もいるから、そう、彼氏が手と男なのに私はエゲン女じゃないみたいな、
あ、がっかりしちゃうんだね。
だからそんなこと気にしなくていいよって私は思うんですけど、うん、若者はやっぱり、
なるほど、ね、
うん、真面目に捉えちゃう、
かなり参考にしてる若者が多い。
そうみたいなんです、はい、エゲンテッドテストとは別に、うん、この 男性ホルモン女性ホルモンの影響を調べる方法っていうのをテレビで認知心理学者のキム・ギョンイル教授が紹介していたんですけど、これはもっと簡単にわかるんですけど、手のひらをちょっと広げてみてください、で指を見た時に人差し指と薬指どちらが長いと思いますか、自分のご自身の指。
でも俺完全に薬指、
完全になんか ちょうど同じくらいかな、ちょっと薬指かな。
ちょっと薬指ですか、どっちも両手とも、
そうですね、
これは
そうですね、
薬指、や
っぱり薬指、なんか基本的に男性は薬指の方が長い傾向にあるんですって。でこの、一応このテストはそれなりに科学的な根拠に基づいていて、お母さんのお腹の中にいる時に男性ホルモンテストステロンをこう浴びる量が多いと薬指が伸びていくんですって。だから、薬指の方が長いと、ちょっとその男性的というか、活動的とか空間認識能力があったり、問題解決能力が高い理系みたいな感じで、
俺空間能力に能力ないよ。だから車ですげえ事故るんだもん。
あれ、あくまでも傾向で、で人差し指の方が長い時は、共感力が高く慎重な傾向、言語能力が高いとか、文系。
エゲンっぽいってことですね。
エゲンっぽい。
なるほどね。韓国のテト男テト男子といえば、俳優のチェミンスさんとか、めちゃくちゃテトじゃないですか。多分薬指ね2メートルぐらいあるん
でしょ。ないでしょ。
自分の体巻きついてるじゃん。
あるかも。チェミンシクさんとか、
ちょっと見てみたいですけどね。薬指
でも面白い、なんかすごいゲーム感覚でできるようなテストで面白いですね。でもね、
そうですよね、だからやっぱりなんかこういうテストって、最近アプリで出会ったりとか、結婚情報会社でお見合いみたいな感じで出会うカップルも多いと思うので、やっぱ親しい仲じゃないとなかなかどういう性格ですかとか、直接的な質問はしづらいけど、
どの話題に興味を持ってもらえるかもわからないから、切り出しやすいですよね、
かなと思って、そういうこう面で人気もあるのかなと。なるほど。
でもこういう性格診断本当に韓国で、人気なりますよね。
すごい人気ですよね。だってみんな自分のタイプとか覚えてるから、でしかもこういうの増えていくじゃないですか。だから MBTI はなんとかで、テトなんとかでなんとかみたいな、なんかすごいプロフィールどんどん増えてい
く。紙に書いとかなんかね。これですよね。いやでも昔はそれこそ血液型のそれとか、あとなんか星座とかは、なんか日本がすごい好きで、
動物占いとかね、
日本のものをこう輸入してくるようなイメージあったんですけど、今となってはなんか韓国の方がね、盛り上がってる感じしますよね。
ではここからは、心理テスト、恋愛に関する心理テストをちょっとご紹介
待ってました。
面白そう。
したいと思います。一緒に
やっていただければね、いいですよね。
リスナーの皆さんもぜひ
一緒にやってみてください。では問題です。あなたはデートの待ち合わせ場所に予定より早めに到着しました。するとその場に偶然昔の恋人が通りかかりました。
気まずい。
あなたはどうしますか。
どうしますか。
1、恋人を待っているところだと素直に話す。2、友達のように自然に声をかけて挨拶をする。3、何してるのと相手のことを聞く。4、電話がかかってきたふりなどをして知らんぷりをする。の4つの中からお答えください。
これでも
それは向こうもこっちを見たってことなんですかね。
これいろいろ俺もね、
だから僕もねこういうのね、テスト
ね、
どんどん突っ込みたくなっちゃうのよ。その細かい設定教えてって。
ちょっと真剣にやってるからさ、こっち
それだいぶ変わるよ。向こうが見たか見てないかでだいぶ変わりますよね。
見たか見てないかで無視したっぽくなったりしますもんね。
どうなんですか、ね、
じゃあ 見てないことにします。
見てない。
見てます。ます
大丈夫なのかな。正確に診断できますかね。
ひとまず。
なるほど。
じゃあ見てない設定で、うん。
まだ目は合ってない。
はい。
へえ、どうですか。
これでも今の設定の話をすると、これ昔の恋人との別れ方にもよるんですよ。
まあそうなん
だ
よね。
めんどくさい二人だな本当。でもね、まあ普通に別れてたとしたら、
ね、
普通にね、この喧嘩別れとかじゃなくて、
はい、
喧嘩別れだったらこれ知らんぷりするんですけど、うん、普通に別れてたとして向こうはまだ気づいてないということなんであれば、もう普通に声かけるかな。2番になるかも。
2番。
普通に別れるって何ですか。
普通に別れるじゃん。
スッと行きましょうか。
そこそこやったらもうすごい、ね、
ごめんなさいね。
知らんないのよ。
僕はね、あの4番。知らんぷりすると思う。
知らんぷり。
は
あ。向こうも見てないならあえて挨拶することはないかなと。
まあ、確かにそれもあるんだけど。
で、あの、
うん、
これからいつ彼女来るか分かんない状態で、うん、なんか話してたら気まずいじゃないですか。
う
ん、
ああ、
そっちか。
確かに。
と急にさ、あの会話をパッと終わらせるのも変だから、うんうん、それならまあ知らんぷりかなと。
俺そうなったら多分紹介するわ。
あ、紹介まで。でもそれは彼女としてはどっちなんですかね。嬉しいの か、ね、
かまあ分かんないよ ね、
ね、難しいところですね。
ちょっといろんな設定俺ら
そうか
だって、うん、まあでもこれ一応答えはあるんですよね、
う
ん、
答えは一応あります。ご、はい、紹介しますね。
順番に、
はい、まず1番、恋人を待ってるとこだよって、今デートなんだってこう素直に話す方
は、はい
はい
はフレンドリーでモテるタイプ。
はい、
で好みのタイプの人が現れたら逃さない。
ほう
で恋人と連絡が取れない時も気にせず、別れた後も未練を持たずにクールに切り替えて新しい恋愛を始めるタイプ。
なるほど、
はい、だそうです、
うん、
そして2番、
はい、
普通に挨拶をする方、
はい、
武田さんですね、はいはい、恋人一人では満足できないタイプ。
おいおいおい
バレちゃった。
いや、バレちゃったじゃないよ。
いろいろな人と付き合いたいという気持ちがある、
うん、
情熱的だが熱しやすく冷めやすい、相手を無意識に傷つけてしまうこともあるかもしれません。
あるか
もしれない。冷め
やすいってまるで韓国人じゃないですか。
あるかもね。複数はないよさすがに。
続いて3番、
はい、続いて3番目は、はい、相手の何してるのって聞くタイプの人は、
うん
恋人同士になると相手のことを何でも知りたいと願うタイプ、
うん、
で、あの献身的に尽くすタイプですが、はい、相手にも同じようにしてほしいと望む、うん、
はあ、はあ、なるほど。
一歩間違えると束縛してしまうような感じなんですかね。
ただそれをはっきり要求できないので相手を時には疲れさせてしまうこともあります、う
ん、なるほど
です。そして4番、
まあ、そうですね、ジニョンさんですね。
キャンプリをするジニョンさんは恋人ができるといつも一緒にいたいタイプ。
おい、ちょっとやめてなんか。ちょっとやめてなんか全然違うじゃん。ちょっと一番悪いの期待してたのに。
好感度が上がる音だね。
まあ、でもまだ続きがあるけど。
あ、まだ続きがある、う
ん。はい。相手と連絡が取れないと不安になってしまいがち。
ああ、なるほど、ね。
うまくいかないなと感じると連絡をシャットダウンしたりしてしまうことがあります。
怖い。
一人で。
ちょっ
と潰し合う。一人で悩まずに正直に相手と話し合うことが大切です、う
ん、なるほどね。
いいですね、なんか最後アドバイスまでもらって。ね、うん、なるほど。これでも本当に向こうが気づいてるか気づいてないかで俺かなり変わるから。
気づいて、あ、そっか、
そう、
じゃあ別の一人では満足できないタイプじゃない
かもしれない、
ね、かもしれない、
うん、もう遅いですよそれ
は。もう、はい、すいません、なんかね、
もう一個ぐらいやりましょうか。
そうで面白いね、
はい、やりましょう、はい、では次の心理テストは、はい、これも恋愛の傾向が分かるものです、
はい
はい、まずこれはあなたは今家に一人でいます、
うん、
すると突然4つの出来事が同時に起こりました。
お
う
お
う、でこの4つのどれから対処していきますかっていう質問なんですが、
はいはいはい、
4つをご紹介しますね、
はい
はい、1番電話のベルが鳴る、
うん、
2赤ちゃんが泣いている、
うん、
3洗面台から水が溢れている、
あらら、うん、
4番玄関のチャイムが鳴っている という状況、全部が起こってる状況、
同時にね、
結構なカオスですよ、これは。
うん、
電話のベル、
赤ちゃん
が泣いてる、
洗面台の水
溢れてる、はい、で玄関のチャイム
まで鳴ってると、
これをどれから
やるか、
はい、順番的に、
あ、順番が全てやっぱ優先順位として意味がある、
ね、なるほど、
どうですか竹田さん。
俺でもこれすげえ簡単、
簡単、
うん、俺最初これは一番最初にやるのは洗面台の水を止める、
うん、
その後赤ちゃんが泣いてるので赤ちゃん抱いて玄関に出る、
うん、
で電話はほっとく、
あ、全く一緒
そう、
うん、全く一緒、
そう、結構そうだよね。
なんだったら実際にこんな状況ありましたし、何度も
なるほどね、なるほどなるほど、
うん、
だって最後の電話はもう履歴残ったり、あと本当に用事あったらもう一回かけてくるだろうぐらいって思ってるから、そうそうそう、やっぱ水溢れたら事故にもつながるじゃない。
そうですよね、
うんうん、だから赤ちゃん抱いてそのまま玄関出て要件聞いてっていう、う
ん、めちゃくちゃマジでやってる
めっちゃマジだよ、
フィーリングとかじゃなくて、うん、本当にこうあの論理的に考えて、ね、
もう今全部想像してやったもん、
そうそうそう、状況、
あ、じゃあ2人一緒だねこれね、
ですね、
うん、
リスの皆さんはどうでしょうか、
どうでしょうか、うん、これはですね、
はい、
恋愛において大切にしているものの順位が分かるテストです。
怖いぞ怖いぞ
洗面台の水、なんかあの、うん、経済力とか、
あるかもね、
お金とか、
愛情とかね、愛情とかね
じゃあ選んだ順番から説明しましょう、
はい、洗面台の水ですね、
洗面台の水を一番にお二人とも選びましたね、
はい、
うん、はい、これは性的魅力、
性
欲、
はい、
なるほど、
で、うん、まあ、本能的にこう惹かれるものがあるみたいな、
なるほど、
はい、そういうものを重視するタイプで情熱的な恋を好むというタイプです。
さっきから俺全部情熱なんだけど
すごい一貫してます
いや、よかったよ、まあ、これはだからそういうことですよね、
はい、
うん、
そうなんです、洗面台、洗面台、そして赤ちゃんと、うん、
2番の赤ちゃん、
赤ちゃん、
赤ちゃんが次ですよね、
はい、
赤ちゃんは優しさや思いやり、家族的な温かさ、
うんうん、
まあ、愛情、
うんうんうん、
そういったものを相手に求める
んですよね。そうですね。それが、まあ、恋愛において重要なもの、重視するもの、
はい、で次が4番の玄関のチャイムですね、
はい、これが外見第一印象なので、まあ、一目惚れしやすいタイプ、これを先にしてる人は、まあ、一目惚れをしやすい、
なるほど、
ということなので、うん、一目惚れはまあ普通くらいですかね。
まあそう
だね。一目惚れで、
あまり高くない。
うん、
はい。なのでまあこういう雰囲気とかにこうパッと惹かれる傾向があるということです。はい。
で最後の電話のベル。
電話のベルはこれコミュニケーションなんですね。
コミュニケーション。
会話とか心のつながりとか、その話が合うことを重視するタイプ。うんうん、
じゃあ俺ら二人はその話は一番最後に置いてる、
通じなくても、
通じなくても糸電話でも大丈夫って魅力的で、あの、ね、優しさを求めるんですよね、うんうん、僕らはね、じゃあ、
ね、
はい、
うん、
なるほどね、
なるほど、
あのやこれもね、さっきみたいにやっちゃダメなのよさっきみたいに論理的にやっちゃダメなのよね、
そっか、あ、全部だってね、論理的にやっちゃうよね、これね、
うん、やっぱり特に俳優さんだから演じるようにこう想像して、
今全部想像してもう全部もう赤ちゃん抱いてる姿まで俺、うん、
大変大変、
うん、
なるほど、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか、
ね、面白かった
ね、当たってましたかね、
うん、
まあ、あの僕に関しては今更知ってもって気は感じはしますけどね、ま
あ、でもその奥さんに求めることがもしかしたら当たってたんじゃない、そんなどんなことがない、
どうなんだろう、まあまあまあまあなくもなくかな、
あ、なるほどね、
はい、
うん、
はい、じゃあ、 あのご家庭でもやってみてください、
あ、ぜひね、
ぜひ、
うん、
はい、まあ、こういうあの心理テスト、はい、まあ、普通にこうゲームっぽく楽しんだりとか、
うん、
こう自分について相手について知ろうとするために使うのは、まあ、悪いことではないというふうに専門家もコメントしています、
はいはいはい、
でただしその結果をあまりにも気にしすぎたりとか、うんうん、こう私は何々タイプだから何々タイプの人とは合わないとか、うんうん、こういう人とは付き合いたくないみたいな感じに、まあ、決めつけないようにすることが 大事。
そうですよね、まあ付き合いたくないまで行っちゃうとちょっともったいないですよね。
もったいないんですよね、
うん、この MBTI にはまりすぎて、うん、なんかあの会社の上司がこのチームをなんか作るときに MBTI で決めたりとか、うん、そういう事例もあったから、
まあ、
ちょっとあの気にしすぎるといろいろとね、うん、弊害もありそうですよね。
そうですよね、うん、だからやっぱりその恋愛の例えば参考にするためのものだったはずなのに、うんうん、こう逆にこう狭めてしまうみたいなこともあるので、やっぱりこのいろんなテストってそのする時期によって結果が変わることもあるし、そのさっきみたいにいろんなこう条件によって結果が変わるので、あの今の自分の状態がどんな感じかなっていうことをこう軽くチェックするくらいの気持ちで楽しむのがいいようです。
そうですね、いや楽しかった、
面白かった。もっとやりたいですね。
もっとやりたい。
まあ、テスト自体はね面白いのよね、
うんうんうんうん、
面白かったです。
まあ、ただね皆さんね、あのお話あったように重く
そうです、ね、
受けすぎずにね、うん、軽い気持ちでやってほしいなと思います。
はい、
はい、ということで韓国恋愛あるあるリサーチで、最近、注目されている心理テストをお届けしました。はい、韓国ドラマや韓国映画を見ていて気になったこと、これって実際にあるの？と思ったことや個人的な思い出のエピソードなど、リスナーの皆様からもお便りをお待ちしています。宛先は japanese@kbs.co.kr です。ということで藤田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきましょう。イヨンウェ・キムヨンガン主演の KBS ドラマ「ウンスのいい日」の挿入歌です。ジェイミーのフラジャルライフです。ジェイミーのフラジャルライフをお聴きいただきました。
はい、ここからはリスナーの皆さんからのお便りをご紹介していきます。
はい、
最初のお便りです。岩手県の伊藤浩一郎さんからいただきました。10月30日放送の金虹 OB インタビューについてお便りをいただきました。
はい、
トムさんとジェリーさん、こんにちは。
こんにちは。
キムジギョンさん、お久しぶりです。当時笹姫笹部よし子さんとの掛け合いを毎週楽しく聞いてましたが、うん、体調を崩されて突然の降板で心配してました。
うん、
骨肉腫だったんですね。闘病生活は大変だったことでしょう。本当に良くなられてよかったです。私が毎日記録している KBS 日本語放送の膨大な放送記録のノートを片っ端から探しました。
ほう。
キム・ジギョンさんが降板されたのが放送では2012年3月までと言われてましたが、
はい、
私の受信記録を調べたところ、2012年5月25日の放送で笹姫からジャイアンが体調不良でしばらくお休みということでドクター・シンさんがピンチヒッターに入られてました。なるほど。うん、昔の音声がとても懐かしいです。私の受信記録によりますとジャイアンの初登場は2009年5月1日ですね。笹姫といえば降板されてから限界の段に立つ虹にお便りが来たことがあります。現在は講談師としてご活躍のようです。ぜひ笹姫と電話インタビューでもしていただければ嬉しいと思っています。いただきました。
ありがとうございます。いやなんかすごいですね、この放送記録
ね。
残ってる記録、こちら側に残ってる記録よりも確かなんじゃないかというね。
そんなに遡ることができるんですね。
今これノートっておっしゃってましたけど、これ何冊分ぐらいになるのか、
ね、
すごい量になるとは思うんですけど、
はい、
なんか今度ね、なんか機会があればこの日こういうことがあったんですっていうのなんかちょっとね
確かに
印象に残ってる回とか教えていただきたいですよね。
ですよね。
もう面白い、
読み返したら面白そうですね。
面白そう。でこの笹部さんもね、はい、今もあの声を 生かしたお仕事を、ね、続けていらっしゃるんですよね。
前は素敵なお声ですから ね,
ね、まあ、講談師をされているということなんですけど、まあ、寄席などでね歴史的な物語や武勇伝など面白おかしく語って聞かせる和芸の芸人さんということですよね、素晴
らしい。落語は会話劇ですが、講談はストーリーテラーとして、うん、ナレーションで物語を進めるそうなんです ね。ぜひ皆さんね、そんなことやってるんだ知らなかったって方はね、うん、検索してみてほしいですよ ね, そうですよね。
いやでも本当今後もまたこういう OB の方とか OG の方、パーソナリティの方々にね、ちょっとインタビューできるチャンスがあればいいですよね。
本当にそうですよね、うん、はい。
続いてのお便りです。秋田県の安井明弘さんからいただきました。金虹の皆さん、日本ご飯の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
10月30日のインタビューコーナーで約13年ぶりに昔金曜日の限界などを担当されていたキム・ジギョンさんのお声を聞かせていただきました、うん、2012年に突然番組の担当をお辞めになったのでとても気になっていたのですが、骨肉腫を患われ長く闘病生活をされていたことをこの度の番組を通じて知りびっくりしました、うん、現在はお元気そうで本当に何よりです。笑い療法士セラピストとしても活躍しているというキム・ジギョンさんですが、私も思うのですが、笑いはジギョンさんがおっしゃる通り心の治療になると思いますし、はい、私自身も現在自律神経失調症で療養中の身にあって、笑いや笑顔は癒しや生きる希望につながっています。痛みも軽減されるようですね。どんなに辛くても笑う角には福来たる、で私も病気を乗り越えていきたいと思います、
はい、
私は限界灘や金曜ステーションなどにこれまでユニークで笑いを誘うような投稿を何度かお送りしており、うん、多分このことは日本ご飯の中でももしかすると話題になっているかもしれません。私は国境を越えた笑いが両国の友好につながると思って、いいことも悪いことも笑いにつながるような笑顔をもたらすことになるようなお便りを送るように心がけています。
ありがとうございます。
追伸なんですけど、
はい、
当時の音源からキム・ジギョンさんとコーナーを担当されていた笹部佳子さんの声を聞き本当に嬉しかったです。2015年から日本で講談師として活躍されているようです。と
さすが ねベテランリスナーの皆さんは
いやご存知ですよね。
OB のその後もねちゃんと追ってらっしゃるということで、
そうそうそう、そして安井さんからは熊情報もお寄せいただいたんですね。
最近大変ですよ ね,
ね, ね安井さん秋田県ですから、
はい、
秋田県では熊の出没件数が過去最多となったということで、熊の出没により緊張感に包まれた日々にあり、
はい、
不要不急の外出は避けていますが、こういう時であるからこそ笑いを大切にしています。コロナ禍の時もそうでした。最近は自分で描いた絵や撮影した写真を生成 AI で熊に変えてみたりして遊んでいますといただきました。
なるほど。
で画像もねつけていただいたんですよね、
はい、
うん、面白い画像ですよ ね,
ね、うん、写真と画像を合わせて4枚お送りくださったんですけども、はい、この熊忌避剤が入り口前に置かれた秋田県のスーパーの様子、
ね、これ2枚送っていただいたんですよね、はい、
写真をお送りいただきました、うん、あとねそのおっしゃっていた生成 AI で熊で遊んでるというのは、うん、バスケットをする熊や、
うん、
日焼け中の
熊ですよね。ビキニ着ててね、
そうそうそう
可愛らしかったですけど、
ね、
いやでもね本当可愛らしいとか言ってられないぐらいの今状況ですからね。
まあそれでもねこう笑いに変えつつ厳しい日々を乗り越えていこうという気持ちは分かりますけれどもね、本当に気をつけてほしいですよ ね
本当今明確な解決策がないとは思うんですけど、こういう時もね笑いを大切にされているというのは素晴らしい考え方ですから ね
いやでも本当に僕もニュースでね熊のニュースとかは日々接してますけれども、熊忌避剤がもうそんな身近なものとして売られてるんですね。知らなかった。
まあ、特にねこの秋田県とか北の、ね、方にお住まいの方はくれぐれもお気をつけください、はい、
北海道の上田智春さんからいただきました、はい、10月24日金曜日に再放送された韓国映画100年記念特集、武田博光の K-Movie ダイアリーのご感想もいただきました。
ありがとうございます。
KBS ワールドラジオ日本ご飯の皆様、アニョアセヨ、こんにちは。
こんにちは。
武田さんのダイアリー楽しく拝聴しました、
はい。
ダイアリーという形式で過去のご本人にあった出来事を振り返ってご本人を深掘りする、この企画の趣旨はこういったところでしょうか。ジェリーのみならずヒロって呼ばれている武田さんのお人柄とでも申しましょうか、人間性いや人間臭さがとってもよく出ていてついつい聞き入ってしまいました、うん。そしてそのご本人の周囲の K カルチャーも深掘りできるのはこの企画のとっても良いところでもありましたね、うん。 ただごめんなさい、はい、いろいろあったお話の中で一番印象に残って一番よく表現されてるなって思ったのは実は冒頭のアホみたいにでした。関西圏以外の方が文字通りに捉えちゃうとおいおいになってしまいますが違いますよね、このアホみたいにはとっても素敵な意味が込められた言葉になっていました。ヒロはアホみたいに純粋でまっすぐでって素敵ですね。そんなまっすぐに仕事に取り組めるなんて羨ましい限りです。還暦60歳、番組をお聞きして今一度ちょっと自分を見つめ直して決めました、
はい、
私の座右の銘笑う角には福来たるの冒頭にアホみたいにをつけさせていただいて、うん、アホみたいに笑う角には福来たる、
いいですね、
これからはこれで参ります、うん、笑うときは純粋に笑って計算抜きでにこやかに笑います。そうすれば本当の福の神が降りてきてくれることでしょう。今日はとっても素敵な言葉を思い出させてくれました。本当に本当にありがとうございました。またお便りさせていただきますと。いただきました、
ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございます、
アホみたいに、
いや本当ね、僕はアホみたいにとか、アホのふりしてなんていうのは今でも結構そういう風に生きていきたいなとずっと思ってるので、うん、こういうところにねこうお便りいただけると本当に嬉しいですよ ね
、うん、もう結構もうだいぶ前ですよね。
そうですよね、これ 5,6 年経つんじゃないかな。
2019年とかですよね。
だから番組収録当時はもう本当 5,6 年以上の話なんですけど、
何か記憶残ることありますか。
いやでも韓国映画に出たくて韓国に来たっていうことを、
はい、
まあ、これ自分の話ではあるんですけど、うん、なんか全てこう客観的に見ることができて、
あ、なるほど、
なんかすごくいい機会を与えていただいたななんていうふうには思ってますね、今でも、うん、
何喋ったとか覚えてます。
いやもう一緒にプサン映画祭に行ったっていうのをもう覚えてるので、そこでいろんな人に会ったりと、あと僕の本当周囲の友達、
うんうん、
兄貴たち、ここでも結構出てくるじゃないですか、はいはい、兄貴たちの話するんですけど、兄貴たちの話をしたりして俺が知らない俺を話してくれたり、
あ、なるほど、ね、
うん、とかしたので、すごく本当いい機会だったなとは思います。
何かその当時から自分で、あ、ちょっと変わったかもと感じるようなところはありますか。
いやね、いい風に言えば成長したとは言いたいんですけども全然全然変わってないんじゃないかなって。い
やでも、ね、ちょっとアーカイブで残ってるから検索してみたんですけども、うんうん、はいはい、若いよね。
え、それ顔
何それ。やっぱ 5,6 年だと変わったりする
も
んですね。
変わるでしょそりゃ。でも、ね、当時やっぱね、やっぱ韓国映画のことすごい僕語ってたと思うんですけど、はい、最近はでもね、その韓国映画の産業自体がちょっと右肩下がりというか、うんうん、なかなか劇場公開してもね人が入ってたりしなせず、
ね、う
ん、まあ、作品自体もかなり本数が減ったりして、
うん、
で人が入らない作品は作らなかったりとかするので、
はい、
ちょっと僕もねこう、あ、残念だなと思うところはあるんですけど、やっぱその映画作ってる人たちが今はネットフリックスだったりディズニープラスとかで、はい、まあ、映画ドラマ撮ってる、まあ、僕もそこに参加させてもらったりもしてるので人変わってないので、まあ、今後もそういう人たちとね、うん、なんか一緒に仕事をして、ちょっとこのラジオの中でも言ってましたけど、一緒にまたケータリングのご飯をね食べれれば食べることができればなと思っております。
はい、ぜひ皆さんね、この KBS ワールドラジオ日本語放送のこの右端にあるこうバナーをこう動いてる、はい、バナーがあるんですけども、そこにアーカイブに行けるバナーがあるんですね、うん、そちらから入っていただけると、今でもお聞きになれるので、うん、ぜひ、検索して探してみてください。
さっきおっしゃってためちゃめちゃ若いって言われたからね、
写真ですけどね、
写真ですね、はい、一度見てみてください、
はい、ということでそろそろお別れの時間となりました。 KBS 日本語放送ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。宛先は japanese@kbs.co.kr です。
番組のご感想や日常のちょっとしたエピソードなどどんなことでも構いませんので、どしどしお便りをお寄せください。
それではまた来週お会いしましょう。木曜日の限界などに立つ日、金日の相手はトム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニュエゲセヨー。